School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
鹿児島県15歳、ラジオネームともとも。
もしもーし。
もしもーし。
ともとも、今何年生？
高校1年生です。
どうよともとも、クイズ自信ある？
まあ。
どう、普段交通安全意識してることある？
自転車で通学してるんですけど、通学路の中間地点が渋滞してることがあるので、ゆっくり進んでるようにしてます。
いやすごいよ、その意識ね、ちゃんとしてる、さあ今夜も交通安全にまつわるクイズ出題です。では安全ロックスの担当講師、安藤善一先生、通称安全先生です。
20年人間だったらもう大人。こんばんは、安藤善一です。改めてスクールオブロック20周年コングラチュレーション。
ありがとうございます。
20年人間だったら大人ですね、いや今18歳からもう完全に大人です。
まあ大人というか、まあ、成人のね、仲間入りが。
小森校長、大人になるって何なんだと思う？
何でしょう、今日はちょっと真面目
に。大人になるってそんなにいいことなのかな？
まあ難しい
ですね。俺らはさ、心はいつまでも少年でいたいよな。なあ、小森。
でもそことのなんか。
さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、小森の準備できてる？
小森の準備に必要なものを教えてください。
準備しようとしてくれてる。
もうね、本当に恋の話にいつでもきらめけることだね。
意外と単純だったな。
さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は三択クイズです。令和2年から令和6年の5年間で高校生の自転車乗用中の事故による死者重傷者数が最も多かった月は次のうちどれ？1、4月2、6月、3、10月。
さあということで3択クイズだけども、ともとも答えわかる？
多分。
何番？
3番の10月。
さあどうでしょうか、安全先生、正解お願いします。
正解は3の10月。
よし、
正解。じゃあまずは解説。令和2年から令和6年の5年間で自転車乗用中の事故により亡くなったり重傷を負った高校生の人数が最も多かったのは今月10月です。この時期は日が暮れるのが早いため注意が必要です。また発生した事故の6割以上が登下校中であり、通い慣れた道で起こっていることがわかります。早めにライトを点灯し、通い慣れた道でも気を抜かないようにして安全運転を心がけましょう。
さあということで、ともとも正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
自分も部活に入って、その黒くなった後にその自転車こぐことが多いので気をつけようと思いました。
ともとも、もう早めのライト点灯と安全運転心がけてね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。えらい、君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、はい、
さあそれでは先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームノートペンシルから届いた575、参ります。ヘルメット、君の笑顔と見守るよ。見守るの見は体の見という解説付きで送ってくれました。
見守るね、
笑顔と体を守る、それがヘルメット。
いや、いいね、
素晴らしい。ヘルメットは身を守る、そして安全先生はいつもここから君たちを見守る。ふぅー、せい。今日の575ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
さあということで安全先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
ともとももありがとうね。
ありがとうございました、
うん、ありがとう。
またぜひ参加して。
はい、うん、
バイバイ。
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 安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一通称安全先生です。 JA 共済が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現してみんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 共済、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 共済。
張り詰めた記憶なんて笑顔でいっぱいだから、君の香りを滴るだけ、トロイ香りには
山井赤崎でトロイお届けしています。 SNS をきっかけに大ブレイクした大学生シンガーソングライター赤崎、一度聴いたら忘れられないメロディーが癖になる、そんな赤崎も出演する東京 FM ライブ in 渋谷音楽祭は10月19日 LINE キューブ渋谷で開催。こっちの県と小学生も出演。チケット情報は東京 FM ホームページをチェック。
日本の美しい手仕事に出会う14日間東京 FM 協力ジャパントラディショナルクラフトウィーク、参加店が独自に選んだ毎日の生活から特別な日までを彩る伝統的工芸品が都内30のセレクトショップに集結します。開催は10月17日から30日まで、対象商品をご購入の方にはオリジナルグッズをプレゼント、詳しくは JTCW で検索。
オペラ界最高峰の歌劇場ウィーン国立歌劇場、9年ぶりとなる日本公演は東京 FM 公演で10月5日、7日、9日、11日、12日、モーツァルト、フィガロの結婚。10月20日、22日、24日、26日、リヒャルト・シュトラウス、バラの騎士。会場は東京文化会館。お問い合わせは NBS まで。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は先週予告していた通り、ミセス先生の新曲グッデイについて、この楽曲について3人がいろいろと語ってくれるミセスロックス。
さあ丸8年
ミセスロックスが始まって、
ミセスロックスがね
8年も経つって話をちょうど今してて、
してましたね、
うん、8年ってすごいっすよね。8年経ったらすごいっすよね8年経ったら小1が中2になりますから
レタですね、それ毎年なんか言ってるよね。
中2は何歳になるでしょうかってなるとですね、22歳ですね。
なんかいいのよ、中2からどっからスタートでもいいんだけどね、別にね、
は
い、ちょっと最後8歳になったということで、
22歳ですね、
はい、
は8歳になったということでは
い、はい、366回目で、
グッドデーのリリース記念 TikTok ライブもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、そして、アンパンのスピンオフも出させていただきました、ありがとうございました。あのメイコの初舞台とメイコの会にすごく深く僕も絡んでるんですけど、うんうん、なんとあの伊勢拓也の会もあって、
おお、
一番手主役でした、その会
すごい。
スピンオフね、
ありがとうございました。そしてなんと、はい、ついに解禁されましたね、
はい、
うん、MGA マジカル10 years エキシビジョン、
はい、
ワンダーミュージアムが解禁されました。開催情報解禁です、うん、
これは
ねえ、でもまだだね、まだどんな感じの全容なのかっていうのはまだですから、
はい、
楽しみにしていてほしいです。
ワクワク。
そしてライフも出ました
、はい
はい、もう収録して放送は13日ですけども、
はい、
はい、なので合ってるよね、だから楽しみにしていてください、お願いします、はい、ということで今夜も授業していきましょう。大森久々に書きます、
はい、大森さん書いてください、もう今日こそは、
はい、
お願いします、
お これチョークの感触が実はすごく苦手です。
これから書くのに言うんだ。
はい、8年やってきて、
はい、ありがとうございます。なんか変なっちゃいましたけど。せーの、グッドデイ。グッドデイ。
Attention everyone, Mrs. Lox starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代足の講師ミセスグリーンアップルボーカルアーマリバトキです。
はい、山がすごい。
ギターの和賀井博人です。
おー、キーボードの藤沢亮香です。
何やそれ。今夜の授業は先週9月28日に配信リリースされました僕たちの新曲グッドデーの授業をしていきます。
はい、この曲はキリンビールの新商品キリングッドエールの CM ソングに起用されています。
はい、
そして先ほどカントダウン TV ライブライブ内での CM で特別版 CM がオンエアになりました。
特別版ね。そしてミュージックビデオもすでに公開されていますけれども、
はい、
どうしてあの4人が出てくださっているのか、ね、MV に出ているのか、うん、CM を見た生徒はこれで答え合わせができたかなと思います。
そう、4人で、うん、4人で、まあその CM が4人だった、私を入れて4人だったけども、うん、ね、なんであの3人が MV に出てるのかということですね。
そういうことですね。
なんか1人多くな
ってますね。私もカウントしてくれたのかな。
そう
ね、答え合わせできたと思います。
はい、
今日はその新曲グッドデイについて僕たち3人で時間の限り、この命ある限り話していこうと思います。よろしくお願いします。
そんなに結構長くない？
長いな。
はい、さあこちらいつ頃制作した楽曲でしょうかとのことですけど、全く覚えてないです。
覚えてない。
いつ
お話しいただいたのが、
うん、
僕だからハンガリーに行ってて。
ハンガリーに行ってるって、だって
えハンガリーっていつだった？
今年3月。
3月か、
それぐらいだよね。だって
かなに夏の影をちょうど描いて、うん、納品をした時に、うん、ちょうどこういう企画がありまして、
あら、
日本を明るくしたいんですっていうことを言われて、
うん、
はぁ、なるほどってなって、じゃあいいですよ、描きますっていう、書かせてくださいっていう話をしたゴラな、ゴラなんで、
ゴラ。あ、5月。
ハンガリー5月？
あ、5月か。ね、
僕ら、
ハンガリー5月。
ファーストの。
あ、そっかそっかそっか、その時だ。
めっちゃ最近じゃん。
ダンス練習。
ね、え、俺、3月っつった？
そう考えたら。
え、めっちゃ最近じゃん。
めっちゃ最近だね。
え、ハンガリー5月？え、ブレックファーストも5月？
めちゃめちゃですね。そうだね。
今何月？
それからすぐだったからね。MV
さん。今もう10月これ。
今もう10月、
10月入ったばっか。
いやもう1年の流
れすごいんだって。わけわかんない、もう早っ、5月か。5月だ。
5月にお話をいただいた。
気持ちは3月だったけどね。
いや気持ちは知らんけども。
いやでもじゃあ5月か。
はい。
5月にもらってな、
お話をいただいた。
いつ書いた
の？ね、いつ書いてた？
いつもらった？
だからもうレコーディング、
すごい最近の出来事な気がするんだよね。
めっちゃ最近だよね。
うん。
いや
7月8月
とか
あれだ気がします。
アンパンスピンオフ、あーそうだ。
ああ点と点が
今マネージャーが
宣伝
アンパンスピンオフの間そう、あのアンパンのそこそ伊勢崎のスピンオフを撮ってる時に NHK で撮影してて、うん、間の中空き時間が数時間あったんですよ。でそこで僕家帰ってこれ書いてますわ。
え
グッドで
本当にそういう合間ってこと？
マジでそうっす。
一日の合間ってこと？
はい、
やば。
何やってんの？
アンパン朝から入って伊勢タコ屋やって間空きます。あ、じゃあ家帰っていいですかってメイクさんに言って、全部メイク落として家帰って曲このグッドデイ作ってもう一回夜に入りしてタクちゃんになって演技してる。
どんな人？どんな人なのそれ？すごくない？
そうだ、スピンオフだ。
そうかよ。
そうかよ。
あ、そうかよ。
で、ちょうどそれがだから、
うん、
フィヨルドの時期ですよね。
はいはい、そうだよね。
そうだよね。
確か、そのぐらいの時期だった。
そう。
フィヨルドやりながら、グッドデイのこと考えて、制作はまあ、アンパンやってるの、みたいな感じで。こう、ちょっとシティポップっていうの、
うんうんうんうん、
とか、ちょっとオルタナティブな感じとか、はい、プラスの感じとかがすごいなんかいいなっていうかやりたいなとか、うんうんうん、まあ、日本を明るくしたいってお話から始まってるから、
はい、
僕らもちゃんとこの曲をちゃんとこうなんていうの、一個日本を背負うぐらいの気持ちで、うんうんうん、本当に聴く人全員を明るくしたいっていう思いのもと作ろうと思っ して、
うん、そうですね、
なかなか今までやっぱり一人の空間から始まって自分をどうやって理解してもらおうっていうところから始まってるけど、この楽曲ってもう本当にとにかくこの曲を聴いた人の支えになって明るくなって、
うんうんうんうん、
日本を明るくしたいっていう気持ちのみで作ってる楽曲だから、なんかそれは今までの曲とちょっと僕の中で毛色と覚悟が違うっていうか、そんな感じでしたね。でもこれ聞いてどうでした？
これはめっちゃポップで明るくていい曲っていうのはシンプルな感想として最初聞いた時は思って、うんうんうん、確かにこう歌詞を見た時にこう今まではこう結構なんつうのかな、個人的ななんか歌詞というかが割と多めだったけど、これはもっとなんか範囲がめちゃくちゃ広いというか、なんか日本とかこういう世界とかそういう規模でなんか歌ってるなっていうのを感じた。
でもなんかこういろんなことはあるけども、うん、とりあえずグッドって言い切るんだみたいな、うんうんうん、ちょっとこうダンスホール系譜じゃないけど、
そうね、
でもなんかそのグッドっていうその前向きな言葉にすごくこういろいろかけているというか、
うん、
なんかそういう明るさと同時にその明るくなれない自分も肯定するような楽曲かなとは思ってます。
どうね、ゆう
ちゃんどうでした？
まあ、シティポップとか言ってたけど、
うん、
ミセスのカラーに今までにないなんか明るさ、うん、また違ったものを持ってるなっていうのは聞いた時に一発目に感じて、
とても音楽的だしね。
そうそう、めちゃくちゃ音楽的ですね。その楽器の噛み合いとか、
うん、
さりげないセッションとかもあるんだけど、でもなんかそれがめちゃくちゃすごいんだぜってことじゃなくて、全部ひっくるめて、
うん、
今のミセスのなんかその表現としてなってるんだなっていうことと、歌詞がね明るいんだけど、まあ、若いの言ってたことにも通じるんだけど、うん、言葉一個一個の重みパンチ力みたいなのが、うん、また今までの元木の俯瞰してる感じとも違
う、
その大きさって何なんだろうって聞いた時にはすごく不思議に思った、
うん、
でみんなでこう合わせたりリハの時に話し合って、
うん、
その向こうから先方さんからいただいた話とか、うん、それを受けて、うん、元木のね、話今あったように、
うん、自分らもやっぱちょうど今年ってすごいミセス過渡期だったというか、多く広がった、
うん、
ありがたいことに多くの人に知ってもらったタイミングだし、うん、10周年というのもあるし、
はい、
なんかフィヨルドもさやってみていろいろみんなで話をしたけど、うん、すごい数の人たちを相手にしているというのを、はい、いろんな意味でこう捉えたじゃないですか、うん、だからとにかくこう安心できるエンタメであるっていうこととか、うんうん、は我々が掲げていかなきゃいけない、いろいろ学んでいかなきゃいけないところだなっていうのも含めて、
うん、
もう背負うぞそれをっていう、
うん、
なんかそういう覚悟に溢れてる曲だなって思います、
はい、
そういう話をしたよね、リコリ
の人ね。そう、
とにかく背負うよっていう話をしたね、
うん、
ただ楽しかった、
うん、
しやっぱりこの曲以前と以降ですごくこう変わるぐらい、うん、なんかすごく特別な系譜な曲かなと思います、
はい。
まあ、そして MV はなんと CM と連動してなのか、まあ綾瀬はるかさん、
うん、
鈴木亮平さん、浜辺美波さんが出演されたという。
すごいよ。
まさかね、全員が揃うスケジュールがあって、
いやね、
奇跡、ね、取り終えることができる。
奇跡です。これは
超楽しかったね。
楽しかった。
なかなか皆さんやっぱ MV の現場ってね、うん、鈴木さん初めてっておっしゃってたかな。
はい、
だからすごい皆さんも新鮮というか楽しまれてるのが印象的で、僕らもすごく楽しんでできて。
楽しかったね。
なんかやっぱりこうすごい人たちが出てるからすごい MV ということではなくて、やっぱそのそこにこう巻き起こっているその明るいエネルギーみたいな、なんか楽しいエネルギーみたいなものがやっぱこう直に伝わる、すごい偉大な MV だなというふうに思います、
はい。
まあ、オールグリーンバックなので、
オールグリーンバックでした、ね、想像を膨らませながらしてましたね、は
い。でも衣装もなんかそれぞれ本当素敵で ねマジで
本当にキャッチ
ー、マジで素敵、世界観もすごくて、
はい、
ちょっと破格でしたね、
はい。
なんか MV の好きなポイントありますか？
いっぱいあるよ、ね、それはもちろん。
なんでな、どうよ、どこよ。
いや、まず俺が好きなのはあのジャンプするところで、最初の、
あみたいなね、
あそこ、うん、裏話で言うと
結構飛んだよね。
そう、俺元木のこと一回蹴って
る。太もも蹴られたの。
そう、太もも思いっきり蹴って、
太もも蹴られた。
そうそう、そういうシーンあったりとかね、
うん。
あとは
良平さん率いてみんなで踊るシーンかな。
こう歩きながらこう、
ね、そうそうそうそう、
リズミカルにこう進んでいくシーン、
うん、あそこね、曲的にもすごくね、なんか
あそこマジで最高だよね。
おーってなる、ちょっといいシーンだなっていう思いますね、はい。
とにかくもうみんなが最後揃うところで僕は涙が出そうなんですね。
いやー、すごいよね。
それぞれの
そのカタルシスがすごい、
う
ん、
そうそうそう
楽しかったね。ぜひ何度でも見ていただきたい破格な MV でございます。
はい、
まあ、そしてなんと明日10月7日にはキリングッドエールがついに発売されます。これエールビールなんですね。
はい、あの一足お先にね僕たちも飲ませていただきましたけども、
いや本当、はい、ね飲みやすい、
めちゃくちゃ美味しいですよ。
そうなのよ、
これフルーティーなんですよね。
はい、僕ビール大好きなんですけども、うん、
はい、
これビールが普段あまりこう苦手でっていう方でも、
う
ん、
そう
楽しんでもらえるような
すっ
きりさになってるよね。
なんかエールビールっていうのがあるんだって僕まずそこから知らなかったからで飲んでみて、すごいキリン本気だみたいな、
うん、
それを僕は感じました、
ね、中でもすっきり飲めるというか本当に皆さんが楽しめるビールになってるんだなって、ね、
はい、本当パッケージもオレンジで本当可愛いので、
可愛い、
はい、
本当に映えるビールですね、
うん、
はい、ではみんなで聞きましょう。
そうですね、
僕たちの覚悟が本当に詰まった楽曲です、はい、聞いてください。ミセスグリーンアップルでグッドデイ。
小さな優しさでどうにかなるから、めぐりめぐってどこかの君に幸せが訪れればいいな。転がれば笑って泣いて世界は世話しがの身軽になって一息ついていよう。 Something に挑戦したいと生きればその手を繋いで世話になって、
お届けしているのはミセスグリーンアップルで新曲グッドデイでした。
はい、
はいはい、どうですか改めて
グッドデイ。これね皆さんに口ずさんでもらえるような楽曲に
めっちゃむずいけどね歌。
いや
ラ
ララララララララララ ララララララ
ララララララ
ララララララララララララララ
ララ え、何の声だよ。
ラジオ中だぞ。
ね、いや、いいんだよ。
何歌ってんのお前、ラジオ2だ
よ。いやいや、グッドデイだよ。
ラジオ2だぞ。
おい。
ラジオ2って何
ラジオ2だぞ、お前。
言ってえのかよ。
見逃さないね。見逃さないね。いやいやいやい
言ってえのかよって、今言って
た。おい
やめてくれよ。
何言ってえのかよ。
いや、ラジオ2。
言ってえのかよ。
ラジオ
2。めちゃめちゃ言われたね。よだれ垂らすなよ。
いいってもう
行かね行ってくれ。
何どうした、りょうちゃんどうだった今日。
じゃあもう大丈夫大丈夫、最高最高。
グッドデイ
ショパンさんですか。
グッドデイ、あ、はい。
出た、本物だ。
本物だ、
ぜひね。
本物が一番本物っぽくないっていう。
見に行ってほしいよ。
曲もミュージックビデオも、
うん、
CM も、
はい、
グッドエールも、はい、全部楽しんでほしいです。
楽しんでください、はい、お願いします、
はい、
そしてだから冒頭で言いましたエキシビジョンワンダーミュージアムの詳細もまだまだお楽しみにしていただ
きます、はいはい、
さあそろそろ授業終了の時間になりました。僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう、うん、超現代史の講師ミセスグリーンアップルボーカル大森元貴と
ギターの若井博子と
キーボードの藤沢亮華でした。
以上ミセスグリーンアップルでした。校長京都スクールオブロック開校20周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
ミセス先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミセスロックスは2017年の10月4日開校なのでもう今年で8年ですよ。もうあの授業、それこそ僕がねあのスクールオブロックに来たタイミングからもうお世話にもなってますし、
うん
うん、もう本当に一緒にこの瞬間を迎えられてありがとうございますという気持ちは本当にこちらからありがたいですね。本当にありがとうございます。
い
つも授業を届けてくださって、うん、そしてミセス先生的にもグッドデイのリリース、
グッドデイ
のねリリースもあって、ごめんなさい僕がずっと正式タイトルを言えずごめんなさい。
グッドデイでございます。
グッドデイ、
うん、
ごめんなさい、ちょっとずっとイントネーションが違う、ごめんなさい。ミセス先生
リリースおめでとうございます。
おめでとうございます。
生徒のねみんなも今日の授業を受けて改めてグッドデイをしっかりじっくり聞いてみてください。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシードク先生によるサウシーロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭のアンジーです。
今夜の授業でこの学校ね、開校から20周年を迎えたわけだけども、我が校の卒業生、元生徒のみんなからもお祝いの書き込みがたくさん届いてます。宮城県31歳女の子、ラジオネームともぼう。
ともぼうさん、
スクールオブロック開校20周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
卒業して何年も経つと、何年も経つ遠山八代世代の OG 生徒ですが、めでたい日なのでちょっとだけ戻ってきました。まだ高校1年生だった16年前、5月第1週目の月曜日、ひょんなことからこの学校に転がり込みました。オープニング1曲目はマジックディスクがリリースされたばかりのアジカン先生による迷子犬と雨のビート、さらに謎のナルシスト国王かっこ堀内先生が来日したカオス極まるベボベロックス、今でも鮮烈に覚えている私の人生が始まった夜でもありました。今写真家として地元を拠点に活動しています。時折仕事先でスクールオブロックに話になることもあり、その度に盛り上がっています。ありがたいことにアーティスト講師の方ともご一緒する機会がありました。あの頃出会い抱き続けてきた好きの先にこんな未来が広がっていたなんて、当時の私には想像もできませんでした。今の夢は撮影や執筆の仕事でスクールオブロックの企画に関わることです。近い将来実現できるように精一杯頑張ります。これからもたくさんの生徒ちゃんの夜を照らし続ける存在でありますように、電波の向こう側でささやかながらに応援しています。
ありがとうございます。
はいね、すごいね、16年前、ひょんなことから
16年前だ。
我が校のロックの講師アジカン先生の1曲目から始まったと。で今ではね、また自分の夢の鍵を見つけて、さらにこうやってまた戻ってきてくれて、しかもありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもね、まあ時折校舎の遠くの方から今の生徒ちゃんたちを見つめながら、一緒にねこの時間を歩み続けられればなと思います。さあ、スクールオブロック今夜の授業は掲示板ギャグで、開校から20年間生徒を見守ってきた我が校のスタンダード授業、掲示板ギャグ伝、今夜もやってます。それでは11時も生徒に話を聞いていこう。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
兵庫県17歳、ラジオネームメイです。
メイ17歳、学年は
高校2年生です。
中2高2は無敵スターモード
20周年おめでとうございます。
ありがとう。
どうよ、ちょっとメイ、今日は掲示板ギャグ伝やってるけど何について話す？
はい、ダンス部部長になって3ヶ月、話し合いが長すぎて困っています。
あら、ダンス部部長になって話し合いが長くて、
話し合い
どうよ、この部長にっていうのは、メイはなんで部長に就任？
先輩とライブコーチに推薦されて、なりました。
外部コーチ、まあな、そうだよな。それこそ今年だよね、話してるよね。
はい、はい、
そのダンスについてのっていうので
2度目の旅、
はい、
始めました
ね。で部長になってさ、先輩からっていうので、その話し合いが長くてちょっと困ってるっていうのはどういうことなの？
何の話し合い？
なんか創作、それこそ大会なんですけど、創作ダンスの話し合いで一つのテーマに話し合うのに、まあ1時間ぐらいは全然かかっちゃってて、なんか体動かしたいのにやっぱ座っちゃうことが多くて、意見もまとまらへんし、どうしようみたいな。
なるほどね。そのテーマとか 話すことっていうのはどういうことを1時間ぐらい話すの？
なんか流れだったりタイトルだったり、うんうんうん、フリーもそうですけど、大会に向けて必要なこと、
なんかそうかそうか、俺は別にそこに1時間かかってるっていうことに関してはネガティブなことではないのかなっていうふうには正直今の段階では思うんだけど、なんか進め方とかさ、その一個の作品を作るのってどういう風に進めてんの？
まずはみんな集まってきて、うん、一回みんなの意見を聞いてから、うん、全部は取り入れられへんけど入れたいなみたいな気持ちはあるから、うん、そこから絞るけど、絞って一個の意見を出すけど、うん、それも否定されちゃって、
うん、あその
理解、
メイが最終的に出した答えを他の部員の子たちがいやそれは違いますよって言ってくるってこと？
なんか、うん、自分の意見が、まあ、少なかったりとか、なんか、ま、なんか不満なんですよね。なんか納得いってない点があって、うん、ここはみたいなのがある。
周りからのこう反、それはさ、なんかちょっと反発に近いの？
いや、そんな風には思わないんですけど、結構自分もいろんな人と話し合って綺麗な流れにしたつもりやのに、
うんうんうん、
ああみたいなことが、
なんで今それ言うねみたいなね。
そうです。
あ、
まあでも、難しいね。どうしたいとかはあんの？自分的には理想な制作方法、
綺麗に一発で決まるのが一番いいんですけど、
うん、
やっぱりなんか人数が多いので、うん、何グループかで話し合っててそこの意思疎通ができてないことが多いから、
うん、
なんかもっと改善できたらいいんですけど、
うんうん、
難しいです。
なるほどね、うん、まあやっぱ全員の意見を取り入れるは無理だと思うのよ俺は、
うん
うん、なんか無理ではないとは思うんだけど、全員の意見を取り入れるとなるとそういうなんていうの、壁が出てくると思うの。長く時間がかかるし、あと誰かが言ったことに納得がいかない人が出てくると思うのね。でそれってなんで起こるかって言ったら、その人の意見を取り入れようとするからその人は声を出すわけじゃん。うん、ってなると俺はパートと担当をしっかり決めることが大事だと思ってて、じゃあ物語の構成は誰が考えるか、構成は誰が考えるか、振り付けは誰が考えるかとか、タイトルはどうするかっていうのを役割をちゃんと決めて、その人が責任を持って作るものをみんながついていく、いいものにするっていう方法にしないと、絶対に全員が納得するものを作り上げるには時間が足りないかもね。ってなんか今の話を聞いたら思うかな。
そうなんですよね。でもなんかコーチからは、
うん、
なんかみんなで決めろみたいな、
うん、なんか俺上の人が言うみんなで決めろって、みんな本当に言葉通りのみんなで決めろじゃないと思うのよ、
うん、
結論を出せってことなのね、
うんうん、
俺が思うことって、うん、だからそれがたとえ独裁政治だったとしても、キャプテンが、だからメイがこれでいきます、あの皆さん不満はあるかもしれないですが、ちょっと今回の大会は言うこと聞いてください、精一杯頑張ってください、これでいきます、はい、うん、これでいきますっていう、これでいきますを出してくれっていうことなのよ、みんなで決めろって、
うんうんうん、
そう、だから言葉通りの海で受け止めちゃうと結構難しいかもね、
うん、
しわ寄せはだってメインにしか来ないから、
うん、今ってさ話し合いの時ってさ、なんかどういうテンション感になってるのかな？
でもまあ割と静まり返ってる、まあ、仲いい人同士で喋ってることが多いから、
うん、
ちょっとコミュニケーション少ないかなとか思ったりも、
うん、でもなんかそれでも逆に言える人がいるんだもんね、やっぱこれ違うと思うんですよみたいな、なんか
いますね、
いや私もさ、やっぱさ集団行動してんじゃん、なんか校長も教頭もさ集団行動じゃん一応。そう、だからなんかやっぱみんなそれぞれダンス好きだからさ、絶対こだわりはあるわけじゃん。そう、でもなんか絶対にメインの立ち位置ってもう決めなきゃいけないじゃん、ジャッジを下さないといけないから、ね、なんか
でもそれが言い合える関係ってすごいいいと思うのよ、
うん、
そもそも多分声を上げることができない人たちも世の中めっちゃいるのに、
うんうん、
チームの中で声を上げられるっていう状況を作れてるメイもすごいと思うし、
うんうん、
だからなんかもうここってめっちゃキャプテンってめっちゃ負担になると思うんだけど、一応それは聞くけどいい意味でこの自分の中にあんま取り入れなすくていいんじゃないかなって思っちゃう、
うんうんうん、
聞くは聞くで、多分相手も多分伝えたことに意味があるって絶対思うし、伝えてくれたことに意味があるって受け取っていい具合に、じゃあちょっとそれめっちゃいいから次回のどっかで必ず生かそうとか、
うんうんうん、
なんか今度じゃあちょっとそれに似た感じの振りなんか入れようとか、なんかごめんねダンスのこと全然わかんないからあれなんだけど、なんかちょっとこうケアをしながらも聞くということで一回整理をつけるというか、
うんうんうん、
一回聞いたから気持ちはわかったから、じゃあ今回はこっちの方向で行くけどその意見めっちゃいいと思うみたいな、もうアフターケアに回るみたいな。キャプテンってめっちゃねそれやんないといけないから超大変なんだけど、なんか集団行動って多分そういうことなんだろうなって私も自分でやってて思うというか、
うんうんうん、
うーん思ったんだよね。でもねめっちゃむずいよな。
どう教頭の話聞いてみて。
いや頑張って、
ね、
自分も聞く、
う
ん、とりあえず聞くはしてるんですよ、
うんうん、
うん、使える場面が少ないものもあるし、
うん、
できないものもあるから、
うん、
そうなんだよね、それの否定の言い方とかも難しいなみたいなのが個人的にあるので、
うんうん、
どれだけオブラートに包んで言った方がいいのか、逆に直接ズバッと言った方がいいのか分かんなくて、
これってどっちの方がいいんだろうね校長。
なんかその意見を切り捨てられるんだったらズバッと言った方がいいのよ、うん、でも我々が今目指してるところはみんなの意見を取り入れようが我々の目標なわけじゃん今、
うんうん、
ってことは誰かを切り捨てるっていう方法は取らないよっていうのが正解だから、ズバッと言っちゃダメだと思う、
はい、うん、
でも何か作品を作り上げることが目標であるであれば使える意見以外は使いませんよっていうのが目的だからズバッと言ってもいいというか、それがどっちを取りたいかっていうのが大事かも、うん、やっぱ作品を作り上げる上でさ制作期間って決まってるから、なんか完璧なものじゃなくてもみんなの意見が入ってる作品を打ち出したいんですだったらそれでいいと思うけど、いや私たちはクオリティが高いものを作りたいんです、作品として完成したものを作りたいんですっていうのが目標だったとしたら、それはちゃんと切り捨てていかなきゃいけないよねっていう、目指したい方向をまず決めるべきかなって思う俺は。
なるほど、
うん、そうそう、作品を作るって難しいからさ、
はい、
うん、
めちゃくちゃ、
うん、
いやマジよく頑張ってるよ、てかもうそこの立ち位置で私無理だもんそれでもなんかそのちゃんといい状況だとは思うんだよ、なんかその言葉を投げかけ合えるっていう狭間にはねいちゃう立ち位置だからさ、
そうね、
うん、ケアね、
だからもうただ今の感じだったらもうほんとひたすらに時間をかけて話していくしかないと思うよ、それがたとえ1時間でも2時間でも、
今はとりあえず時間かけた方が経験にはなるかな、
うんうんうん、いいんじゃない、それを疑っちゃダメだよ、作品に出ちゃうからね、うん、
あと一回やってみてもいいんじゃない、マジでなんかその体動かして、それこそ話し合いで、あ、やってはいる、
やってます、
やってた。でもさその上だったらさもうみんな共通項になんないのかな、やっぱあっちの方が良かったみたいな、それでもなお納得しない子もいるか、
なるんですよ、
うんうん、そうか、やってはいるのか、じゃあ多分ごめん私が言う前の校長の意見だなこれは、
全然、いや教頭側のそのさなんか違う視点も絶対大事なのよ、
うん、
なんか俺が言ってることってすごくなんていうの端的すぎるというか、
うん、
やっぱある意味作品をダンスで作るってすごいドライになる必要があると思う、表現するってことだから、そうだからみんなの意見を取り入れるっていうことは俺はやっぱ不可能だと思うし、人数が増えれば増えるほど、うん みんなが思う青が同じ色の青じゃないのと同じように、でも一つの青を表現してくださいっていうことだから、うん、絶対にみんなの中間色を狙っていかなきゃいけないわけ、うん、そうなった時にどうするかっていうことに関しては、絶対に誰かの意見を飲み込まなきゃいけないし、誰かの意見を理解しなきゃいけないし、そうそうそうそうっていうことをしていかなきゃいけないと思うから、うん、なんか一個その作るダンスを作るっていうのを決めたら、絶対そこはブレない方がいいと思うから、みんなの話はいっぱい聞きながらやっていった方がいいと思う、俺はね。
はい、
うん、いや大変だとは思うけどね、うん、でも大変であるべきだからね、作り上げるって。
そうだね、作品を作るということはね、うん、
だから間違ってはないと思うから、どの方法も、うん、ダンスを踊るという意味では、だからその今の感じは信じて、
はいはい、
うん、まだまだできることはいっぱいあると思うから頑張ってよ、
はい、
いいもの作ってね、
うん、いいもの作って、うん、本当に、はい、応援してるよ、
応援してる、
ありがとうございます。遠くのことばかりずっと考えていた、焦る気持ちばかり変わり続け、
この間も話させてもらいましたけども、はい、ぜひとも会いたいですね、この20周年イヤーのタイミングで、うん、パフューム研究員とは、
うん、
長年勤めてくださってますから、
うん、
13年、
やばい、
すごいことですよ、
会いたい
ね、なんかいろいろな話聞きたいし、うん、したいし、あ、ちょっともしなんか交わる交差点があれば、もし無理だったら違う平行世界の中でぜひとも。
おっ
とか言っちゃって、じゃあちょっとね、まだまだ時間の限りセットで話していきます。もしもーし、
もしもーし、
校長の小森です。
京都
の
アンジーです。
東京都14歳ラジオネーム、もきちの気持ちです。
もきちの気持ち、14歳学年は
中3です。
中3、ちょっともきちの気持ち、今日ね掲示板ギャグ伝やってるけど何の話しようか。
前からやりたかった指揮者に挑戦、でも悩みがあるんです。
いいね、タイトルだね。
いいね。
前からチャレンジしたかった指揮者。指揮者とは？
はい。合唱コンクールのあの指揮者です。
合唱コンの指揮者。もともとやりたかったんだ。
そうですね、あの、うん、あの、まあ、もともとはずっと歌うことをやってたんですけど、うん、
まあ、中3からちょっと指揮者をやろうっていう風に前々から決めてて、
いいね、
それで今回指揮者をやるっていう風になりました。
でもすごいじゃん。じゃあもうやりたかった自分のその立ち位置に来れたからもうラッキーじゃない、ワクワクじゃない。
なんですけど、うん、あのやっぱその指揮者ってやっぱみんなをまとめていく、
まあね、
うん、
ことがあったりとかして、うん、まあ、自分はそのあんまり引っ張っていく側のリーダー的なやつをやったことがないので、
うんうんうん、
それでまあなんか今回ちょっとなんかうまくいくかなみたいな不安が結構大きいです。
あ、いつ本番？
本番は10月の後半です。
あ、じゃあもうすぐだね。
はい、
いやでもなんか自分がやりたかったさ指揮者になれた瞬間にその不安が湧いてきたんでしょ？
はい、
俺それは責任感だと思うから、
はい、
うん、それが何かを背負うということだと思うから不安でいいんだと思う。
ああ、
うん、
なるほど。
責任感ない人って嫌だなと思うでしょ？
確かに、
うん、でも不安だからどうにかしようってやっぱ思うわけじゃん。
はいはい、
みんなをまとめられなかったらどうしよう、
うん、
でもその不安になる理由って指揮者というものが何たるかを知ってるから、モキチの気持ちが、
はい、
だから思う不安だと思うんだよ。うん、俺はそれは責任だと思うから、うん、
はい、
なくす必要はないと思う。
はい、
うん、
ただ、
うん、
あ、うん、
あ、ごめんなさい、なんかまだ動きとかがなんか結構ぎこちな動きだったりとか、
うんうん、
あとはたまに音外れちゃってなんか視線若干感じて、
うんうんうん、
プレッシャーがかかるのが結構もうそれをなんかもう本番は絶対僕は堂々と大きく休めて安心できるぐらいの指揮をしたいので、
うん、
でも、まあ、それをやるにはなんか不安を取り除いてくれた方が僕は嬉しいんですよ。
あ、
うんうんうんうん、
ね、モキチの
それを、
うん、
はい、
あ、ごめんね、モキチのさ気持ちさ、はい、指揮者やるときにさ音に合わせて手振ってる？指揮の
僕今は指揮なんか音に合わせて振ったりした。
指揮者ってさ、モキチの気持ちが音を出すって気持ちで振らないとそれは不安になっちゃうよ、
は
い、
あ、
音に合わせに行くんじゃなくてモキチの気持ちが音を先導しないといけないからそこの気持ちなのかなと私は今思ったのね。
はいはい、
なんかこう伴奏が鳴ってみんなの歌が聞こえてそれに合わせて手を振るんじゃなくてモキチの気持ちが手を振った先で伴奏が鳴るし歌が進むっていう気持ちになるだけで全然違うと思う。
はい、
教頭もね指揮者やったことあんの合唱コンで、そう中1の時やってたんだけど、なんかそれこそ指揮者だから自分がちゃんとこの型にはめなきゃいけないとかじゃなくてもう指揮者だから自由に振っていいのよ。
は
あ、そうで本来だったらモキチの気持ちがずれたらそこに歌が合わせに来ないといけないっていう、そう認識でもなんか多分それってモキチの気持ちがちゃんと自分が模範になるこの一点のずれもない4拍子を刻まなきゃいけないって思うからそれが不安になっちゃうだけだからもう自由に自分の心のまま音楽を表現しました、はいはい、その先でみんなが歌ってくれたやったみたいな気持ちの方が指揮者って楽しいよ。
あ、ありがとうございます、
うん、
そっちの方が多分楽しい、なんか曲作りっていうかなんか、
うんうん、
楽しいかもしれないです、
うん、
だからなんか体が縮こまっちゃうんだったらもっと自分の胸を張って自分から音が出てるって思うだけで全然体伸びるし、
はい、
うん、
だから自分が音を先導してる自分がこの空間を作ってる支配してるって思いながら楽しんで。
はい、わかりました。
うん、楽しんで頑張ってよ、はい、
頑張れ、
頑張ります。
うん、
うん、さあそろそろ黒板のお時間です。スクールオブロック授業の最後はいつも黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。黒板を読み上げます。時計を見て。
今の一瞬で時計を見た生徒もいると思う。 で今時計を見て、あー23時49分だ、なんで校長今時計見てって言ったんだろうって思った生徒ももちろんいると思う。で今パッと見た時にこれが23時23分とか22時22分とかゾロ目だったらさ、ラッキーって思うじゃん。おーなんか嬉しい、その瞬間に立ち会えてる、嬉しいみたいな。今日俺たちがずっと言ってるスクールオブロック20周年それってそういう瞬間だと思う。で俺たちがずっと20周年今日迎えられて嬉しい、そうやって言ってるのは俺たちは20周年だから嬉しいって言ってるわけじゃないのよ。今生徒のみんながパッと見た何でもない23時59分を20年間一緒に過ごし続けられてることが嬉しいのよ。君が今何でもないと思ったその瞬間がずっと積み重なって今日になったし、何でもないその23時59分をこれからもずっと一緒に過ごしていきたいと思う。
叫べ
FM キーステーションに全国38局をネットしてお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。いやもう本当に今日も一緒に時間を過ごしていったけども、こういう時間が、この今が、過去に戻れない今が、スキップして未来に行けないこの今が絶対に俺は大切だと思うし、これを積み重ねることが今僕らにできる最善のことだと思う。そしてなんとそんな今を積み重ねた先に明日ラスト先生だよ。あの伝説が生放送教室に遅刻厳禁よ。
ドキドキするで、楽しみ。
スクールオブロックは明日10時に再び開校。
起立。
さあ生徒のみんな立って。
レイ。
また明日。
スクールオブロック、ベルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店がお送りしました。
その一人一人がつないできた襷を今僕は肩にかけた。昨日とは違う今日望んでも向こうから同じ色の明日が来ても嫌顔でも僕は違う。
防災ワンアクション。防災の持ち出し袋の中にはぜひ食品用のラップも入れてください。箸やお皿をラップで包めば断水の時も水洗いしなくて済みます。体に巻けば防寒具にもなりますし、怪我をした時の三角巾としても使えますよ。
キャロ、ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
どんな？
人を不快にする不快の獅子。
不快の獅子。
嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索ください。
デビュー25周年を迎える中島美嘉、およそ10年ぶりとなるアコースティックライブ、美嘉中島 THE アコースティック2026、
東京 FM 公演で1月30日金曜葛飾シンフォニーヒルズモーツァルトホールで開催決定。